大変暑い中、市ヶ谷教会に皆さんようこそお集まりくださいました。今日は7月の16日なんですが、先ほど天気予報を見ましたらですね、今日は観測史上7月16日の最高気温を記録するだろうと、東京のお話ですが、そんなネットのニュースがございました。気温もそうですけども、この私どもの生活環境というのが以前と比べると随分と変わったな、そういう思いをおそらく皆さん方もずっとその環境界につながっていらっしゃる皆さんは特に思われるんではないでしょうか。私が安心を受けて牧師になったのが1990年なんですね。まあ、33年、経過しているわけですが、その頃はですね、まあ、ワープロというのはもうありました。ですから私は進学校の時にワープロ、富士通のワープロというのを買ってですね、でそれを、最初の赴任地岡崎教会に持ち込んで、それで仕事をしていました。でもそのうちに、まあ、パソコンになっていくわけですね。当時は通信手段の、まあ、一番便利な手っ取り早い方法といってやっぱり電話だったわけですけど、それが今や電話よりもパソコンやスマホで情報のやり取りをする、そこから情報を得るということへとすっかり置き換わってきております。30年以上前と比べるとですね、私たちがこの世の中から受け取る情報の量、それから情報の質、これが随分と当時と比べると変わったなあということも思うわけであります。まあ、確かに便利になったんです。便利になって、それはそれで、まあ、私どもも便利だなあと感じながら、そうした機器を、電子機器を使っているわけなんですが、便利であるがゆえにたくさんの情報が私たちのもとにこう届くようになりました。情報量が多いっていうだけではなくて、さっきも言いましたが、受け取る量、情報の質というのも変わってきましたですね。何気にスマホでいろいろ検索していると、こういうものが欲しいなと思って検索していると、いつの間にかその私が関心のある情報というのがどんどんどんどん向こうからやってきて、そんなことはまあなかったわけですけど、便利といえば便利なんだけど、これでいいんだろうか、そういう中で情報を選択するというのでいいのだろうかということを思わざるを得ないんです。自分が関心のあることだけに情報がこう集中していってしまう、限られていってしまわないだろうか、そんなふうなことを思うのであります。またあまりにも情報が多いので、しっかりと読むことをせずにですね、拾い読みをばかりしている自分にも気づかされたりしています。便利が、便利であるがゆえにそれはありがたいんですけど、同時にですね、そんな何気な生活をしていると情報の危うさというものも気になってまいります。中には偽情報、フェイクニュースがあるということを私たちは肝に銘じなければならないんですけれども、それを見分けるなんていうのは本当に難しいことでございます。これからはますますチャット GPT 生成 AI というのが普及していくと、これに拍車が かかっていくのではないかなと思います。よくキリスト教関連の情報をこういろんなところから探るわけですけどですね、そうすると何が起こるかというと、キリスト教関連の情報だけではなくて、その真逆の情報、つまりアンチキリストの情報というのも私のところに届いてくるんですね。日本語のサイトを見る限りではそうでもないんですけど、英語のサイトでキリスト教の世界の情報を得ようとすると、アンチキリスト教の情報もどんどんと私の方に飛び込んでくるんであります。そんな時代を、まあ、私たちは情報の渦の中で生活をしていかなければならないわけでありますが、イエス様は今日の御言葉の中で次のように言いました。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。御言葉を聞いていたとしても悪いやつはやってくる、これは起こるんだ、そういうことを実感するのであります。御言葉を聞くだけではなくて、イエス様は言います、それを悟ることが大事なんだ、こう教えるんであります。このあたりのところを今日のイエス様の例え話から皆さんと考えていきたいと思います。御言葉を悟る、これはどういうことなんでしょうか。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。聞くだけで悟らない人、それをイエス様はこのように例えで表現したのであります。まあ、例え話ですから、種まきの例え話ですからとても分かりやすいですよね。だからなるほどね、分かった、そんな気にさせられるわけですけれども、私どものこの分かったというのはどうやら悟るというのとは区別をした方が良さそうであります。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人である、こう言ってます。聞いて悟る、道端ではなくて良い地にまかれて、それがその種が実を結んでいく、これが悟ることなのだ、こういうお話です。でこのイエス様の種まきの例えをこう読むとですね、私はこのうちのどれに当てはまるんだろうか、きっと皆さんそんなふうに当てはめて考えたくなるんじゃないでしょうか。私は道端だろうか、それとも私は石だらけの土地なんだろうか、いや茨に塞がれているかもしれない、きっとそんなふうに自分をどこかに当てはめることをなさるんではないかなと思うんですね。けれどもそうした読み方はやめた方がいいです。種がまかれるところ、すなわちこれは地面なわけですが、地面というところが、まあ、私たちが当てはまる、私たちのことをイエス様はここで地面に例えているというふうに見なすことは正しいんですけど、その地面が道端なのか石だらけなのか、あるいは茨に覆われているのか、これはですね、私どもという地面を取り巻く環境、状況のことなのだと、このように例えて捉えていきたいと思うんですね。つまり 環境次第で私たちはどれにも当てはまるのであります。石だらけの土地も道端も茨も、すべてこれ私たちに当てはまってくるのであります。そしてもう一つ忘れてはならない、イエス様は良い土地、良い地というものも語っておられますが、これも私たちに当てはまってまいります。今まさしく私たちがここにいる、ここ、これは良い土地であります。社会にはびこるありとあらゆる情報の渦から解き放たれて、それを心から消し去って、教会に佇み、静かに主の御言葉に耳を傾ける、この時こそ、この場こそ良い地なのであります。今日の福音書ですが、前半部分と後半部分が2つ分かれてましたですね。一続きになっておらず、途中を、飛ばして、選ばれているわけですけど、別に真ん中が関係ないから読み飛ばしているわけではないんです。むしろ私はここを読み飛ばさない方がいいんじゃないかと思うぐらいなんです。なぜかというと、ここに大きな状況の変化が起きているんですね。前半部分というのはですね、大勢の群衆に向かってイエス様が語られているところです。ですから大勢の群衆ですから、分かりやすく神の国を例え話で、お話になったわけですよね。けれども今日の後半部分は違います。相手が群衆ではないんです。弟子たちなんです。今日は読まなかったんですけど、10節のところにこうやって書いてあるんです。弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと言った。つまり弟子たちがですね、質問してるんです。イエス様になんで例えでお話になるんですか。聞いているのは、相手は弟子たちです。前半は群衆、後半は弟子たちとのやり取りなんですね。で、前半部分はイエス様と弟子たちが行った宣教活動ですよね。多くの人たちに神の国のお話をするための伝道旅行の中の一つのエピソードが、ここに書かれているわけです。だから、なるほどね、イエス様は分かりやすく例えでお話になったんだなというふうに分かるんですが、後半部分というのはですね、その伝道旅行、一日の伝道旅行が終わって、弟子たちと一緒に、なんていうんですか、この反省会、一日の振り返りをしているような場面ですよね。どうして先生はいつも人々にお話しするとき例え話をなさるんですかと、師匠に聞くわけであります。で、後半部分のですね、この反省会、弟子たちとの会話のところを見ると、やっぱりイエスが生きていた時代も神の国の福音を述べ伝えるという宣教というのはとっても難しかったんだなということがわかります。今日のお話はそこに焦点はありませんので、そのことはお話ししませんが、イエス様の言葉からそれを感じることができるんですね。イエス様の苛立ちのようなものも言葉の端々から聞こえてくるのである。なんで宣教って難しいんだろう、なんで人々は聞いてくれないんだろう。そうした中で、この道端とか石だらけとか茨の例えというのが出てきたわけでございます。私たち聖書をこう礼拝の中で読んでおりますとですね、イエス様の時代はイスラエルの人たちはお話を聞いて本当に心から感動して、みんな大喜びしたというふうな印象で受け取りがちですけど、決してそうではなかったと考えた方が正しいでしょう。今日の私たちの時代でもそうでありますように、イエス様の時代でもその当時の人々もまた 石だらけの土地があり、道端があり、そして茨に覆われた土地があった中で日々の生活をしていたのであります。ですから神の国のお話をしてもですね、それを聞いても、いやいやそれどころじゃないよ、生活、毎日の生活が大変なんだからと悪説して暮らしていた人たちは間違いなく多かったはずです。そしてここにいる私どもも多かれ少なかれそうだと思います。そうした中で悪せくしながら生活している中で、なぜか私たちはここにいるんです。こうして教会でしばし御言葉に耳を傾けているのです。実際の生活の中では石地や茨やあるけれども、ここで今日こうして神様に祈りを捧げ、感謝を持って主を賛美することが許されているのです。できているのです。私はこのことをもって今私たちは良い地にいるんだ、このように申し上げたいのです。種が実を結んで100倍、60倍、30倍になっているというこのイエス様の言葉を私たちはここで自分のものとしているのです。そのことを今日の使徒書パウロの言葉にちょっと当てはめてみたいなと思います。福音書のこの文脈に沿ってローマ書のこの8章の言葉を見るとですね、5節6節が今日の例えに関連してくるかなと思うんですね。5節6節をお読みしますと、肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。肉に従って歩む、肉の思い、これは今日の例えで言うならば道端であり、石だらけの土地であり、そして茨に覆われた土地であります。それに対してパウルの言うこの霊に従って歩む、霊の思い、これが良い地、良い土地のことなのだと、そのまま置き換えることができるのです。その上でパウロは次のように宣言しています。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。肉に従って歩んでしまう私たち、肉の思いに支配されてしまう私たち、心が茨で覆い尽くされてしまう、そういう私たちですが、たとえそうであったとしても私たちはここでキリストイエスに結ばれているということを確かめることができるのです。イエスキリストの贖いによって罪に定められることはないのです。霊の思いに満たされて、今ここで私たちは命と平和を得ているのです。このような場を得ている、そしてそこに私がいる。日曜日教会にやってくる、そして主の御言葉を聞く、神様を褒めたたえて賛美する、いつの間にかこれが 習慣となって何気に行動をとって今日も日曜日ここにいるわけでありますが、これは私たちがキリストイエスに結ばれていること、キリストイエスによって罪を許されているという何よりも確かな証拠なのです。お祈りいたします。主なる神様、私たちを守り導き信仰によって誘い、今日もこうして教会に集い、あなたの御言葉に耳を傾けるひとときを与えられ感謝をいたします。茨や石だらけの土地で悪せくする私たちをそこから解き放ち、命と平和への道へと示されていることを感謝いたします。どうか肉の思いから解き放たれて、私たちの心を常にあなたへと向き直してください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。